今日は使徒の働きの7章からの学びになります。7章の54節から60が中心となる聖句になります。まずこのステパノという名前をちょっと考えてみたいんですけれども、これはステパノという名前は英語になりますとスティーブンとかスティーブという名前です。ですから、私たちは有名なスティーブというとこの辺ではスティーブ・キャローさんがいましたけれども、スティーブ・ジョブズという人がいましたね。あの iPhone、作ったアップル社を始めた人ですよね。で、私が小さい時に好きだった俳優にスティーブ・マックイーンという人もいました。なかなか有名な人でしたけれども、ですからそういういろんなスティーブさんが、あるいはスティーブンさんが世の中にいます。その元祖というか一番最初、おそらくこの人が素晴らしかったから名前がそういう名前を親がつけたんじゃないかなと思います。お前もステパノさんのように、おそらく最初はそういうふうに始まったんじゃないかなと思いますね。ステパノさんは立派な人だったよ。ですから、おそらくクリスチャンの間でそれが広がったのではないか。で、その後はもう、あ、スティーブっていうとなんかいいな、あの名前だねっていう感じで、付けられるようになったんだと思うんですけれども、かなり、有名な名前でありますけれども、その意味は冠、栄冠という意味なんです。ステパノスで、まさにそのステパノスっていうその言葉が出てくる聖句、私たち最近聞いたんですけど、誰から、誰の口から聞いたかというと、高野さんの口から聞きました。高野さんのお父様が、亡くなられた時に、小石先生が亡くなられた時に、高野さんにお友達の方がこのメッセージを送って、この聖句を送ってくれましたということで紹介、私たちに分かち合ってくれた聖句がありました。あの第二テモテの4章のパウロがテモテに残した、私たちに残してくれたメッセージでありますけれども、私は勇敢に走り抜き、走るべく道のりを走り終え、信仰を守り通しました。あとは義の栄冠が、これがステパノスなんですよ。義の栄冠が私のために用意されているだけです。そしてパウロは、その日には正しい裁き主である主がそれを私に授けてくださいます。で、ここから私たちにも、私たちにとっても大事な言葉であります。私だけでなく、主の現れをしたい求めている人には誰にでも授けてくださるのです。そのステパノスのその栄冠を私たちにも与えてくださるんですということをパウロは言ってくれているわけですよね。ではこの7章のところで何が起きているかというと、6章のところでは教会に問題がありました。教会の配給、やもめの方に配るはずの食料が、ギリシャ語を話す、クリスチャンたち、ヘレニストっていうふうにも言われてますけれども、そういう人たちには行き届いていなかったということで、どうしようということで、真の奉仕者たちが選ばれました。その中の一人がこのステパノでした。で、ステパノという人はおそらく影響力のある人であって、そしてリベルテンという 街道があったというふうにこの7章では出てくるんですけれども、リベル天というのはあの星印がついていて、脚柱のところには解放された奴隷という説明があります。ですからその当時はあの大勢の奴隷がいました。そして一つの国が他の国に征服されてしまうと、もうほとんどの人たちが奴隷としてローマに連れて行かれたり、ですからローマの人口の中でおそらく自由人よりも奴隷人の方が多くて、そしてその人たちがローマの経済を支えていたという、そういうような感じであったと思うんですが、ですからリベルテン、自由にされた奴隷というのは、こういうふうにも聞いてますけれども、ローマには大勢のユダヤ人もいた、そして大勢の奴隷、ユダヤ人の奴隷もローマに連れてこられたときに、そこにいたユダヤ人たちは、あ、自分たちの仲間じゃないかということで、こう代価を払って自由にしてあげた、そういう人たちがいたというんですよ。でローマにおいてその、少し、特別であったということは、ローマ人の奴隷が自由になった時、ローマ人に仕えていた奴隷が自由になった時にローマの市民権も与えられるっていう、そういうような約束こともあったようなんですね。全員が全員そうであったかわからないんですが、ですから、エルサレムには以前奴隷であったけども自由にされた人たちのその街道があった。おそらくそういう人たちは、ローマの方から来ているので、ギリシャ語で話すような人たちであったのかなと思いますけれども、でその街道の人たち、ステパノもその街道の一員だったのかもしれないんですが、おそらく大勢の人たちがクリスチャンになってしまった、なってしまったというのは、そのユダヤ人にとってはそれは、あ、私たちの街道から人々が去ってしまうという、そういう状況でありましたから、ステパノとも一生懸命こう議論したらしいんですよ。どっちが正しいかということでですね。ですけれども彼らはかなわなかった、そしてそうすると彼らはどうしたかというと、偽証ですね、偽の証人を立てて、証言にもよって、そしてステパノを陥れようとしたわけです。ですから7章はもうほとんどステパノがその、最高法院、裁判所のようなところで、に立たされて、そして、裁判されるわけですけれども、そこで、どういう問題で訴えられたかというと、ステパノが神殿を冒涜したっていう、それから立法に逆らうようなことを教えているっていう、その2つ、ユダヤ人にとってはもう2つのとっても大事な、これ以上大事なものがないというのが神殿でした。エルサレムの神殿、そして立法、神様からいただいた神様の言葉、その2つですね。それを、神殿を怪我してしまい、そして、立法に反することを教えていたということですから、でそれに対して、ステパノが自分の弁明をするわけです。でそれがもう7章全部がそのスピーチになってます。そのステパノの言葉ですね。そこでステパノが言ったことは、神殿に関してはこういう内容だと思うんですけれども、要するに神様は神殿に制限されるようなお方ではないですよ。それはもう分かってたことなんですけれども、例えばソロモンが、ダビデが建てたかったんですけれども、神様がいやお前じゃないよ、息子のソロモンがということで、神殿ですから、ソロモンの神殿というのができて、 そしてソロモンがその剣道式の時に祈った祈りの中でも、私たちは一生懸命この神殿を作りました。ですけども、あなたは大宇宙を作られた、あなたは天と地を作られた、あなたがこの小さいものに入れるわけがありませんということを認めてますから、その祈りの中で。ですけれども、やっぱり人間は弱いというか、何かこう目に見えるものを特別なものとして、聖なるものとして、まあ、それを偶像化してしまうというか、そういうところがありますので、神殿イコール神というような、そういうふうになってしまっていたようですね。ですけれども、ステパノはそうではない、神様はもっと大きなお方だ、そしてもっと自由なお方だ、そもそもアブラハムに声をかけた時にはエルサレムじゃなかったよ、メソポタミアという遠いところでアブラハムに声をかけて、そしてアブラハムは遠いところから旅をして、約束の地、そしてエジプトとこう旅をしたんですよっていうようなことから始まります。そして律法に反することといえば、ステパノが言ったことは、ちょっと考えてみてください、あなた方の歴史を。ですから、7章はだいたい10分あればこう読めるんですけれども、10分でステパノはイスラエルの歴史をこうやってしまうんですね。ですけれども、なかなか厳しい内容なんですよ。あなた方は覚えてますか、ヨセフという人を、イスラエルの十二部族ということで名前が残る兄弟たちがヨセフのことを奴隷として売ってしまったでしょって、そのヨセフがあなた方を救いましたね、でもあなた方はまずヨセフを、受け入れなかった。次はモーセはどうでしたか、モーセは同胞を救おうとしました、その時あなた方は受け入れなかったでしょ、アラノではどうですか、モーセに、逆らってばかりいたでしょ、ですからその世代の人たちは全員アラノで滅びてしまったわけですけれども、ヨシアとカレブを除いてですね。ですからあなた方は常に神様に逆らってましたね、神様の聖霊に逆らってましたね、それがイスラエルの歴史じゃないですか、あなた方は神様が預言者を送るとその度にその預言者に逆らって殺してしまいました、そして預言者、そしてモーセも、神様は約束のメシア、救い主を送りますというふうに約束したのに、その方が来た時にあなた方はどうしましたか、十字架に貼り付けて殺してしまいましたということを。ですからあなた方は私がモーセの律法に逆らっていると言いますけれども、あなた方自身、モーセが約束し神様によって預言したそのメシアを受け入れず殺してしまったじゃないですか、あなた方こそ反逆の民ではないですかというふうに、それがもうステパノのメッセージの最後のところでした。そこでもう彼らはどうなったかというと、そこからこの箇所が始まりますね。使徒の働きの7章の54節から60節ですけれども、人々はこれを聞いて、腹渡が煮え返る思いでステパノに向かって歯ぎしりしていた。しかし聖霊に満たされじっと天を見つめていたステパノは、神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見て、見なさい、天が開かれて人の子が神の右に立っておられるのが見えますと言った。人々は大声で叫びながら耳を覆い、一斉にステパノに向かって殺到した。そして彼を町の外に追い出して石を投げつけた。証人たちは自分たちの上着をサウロという青年の足元に置いた。サウロという名前を覚えておいてくださいね。 今日は学ばないですけども、この後出てきますね。こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでいった。主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声で叫んでいった。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って彼は眠りについた、死んだということですね。息を引き取った。これが7章の最後の部分でありますけれども、これがステパノのメッセージに対する人々の反応でありました。でステパノのメッセージと同じような内容のメッセージが2章でペテロを通して与えられたわけなんですけれども、その時の反応は違ったですね。ペテロの結論もこういう言葉でありました。使徒の働きの2章のところで36節から38節を読みますと、ですからイスラエルの前科はこのことをはっきりと知らなければなりません。神が今や使徒もキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の使たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらいいんでしょうか、大変なことをしてしまいましたとペテロたちに、人たちに聞いたわけですけれども、そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。そういうふうにペテロは言ったわけです。それとこのステパノに対する姿勢です、態度ですね。人々はこれを聞いて心を刺され、まあ、確かに心には頭に来たというような感じじゃないでしょうかね。腹渡が煮え返る思いでステパノに向かって歯ぎしりしていた。そして大声で叫びながら、ステパノのもう話は聞きたくない、もう耳を折っちゃって。私も小さい時、何かこう人が言ってることを聞きたくない時にはこうやってやって、でふざけるときにはこうほんやってやって、こう声がほんいんほんいんほんいんってこう分かんなくなるっていう、もうそういう怒りというか、聞こうとしない。そしてステパノを、崖からこう突き落として、そしてこう処刑してしまうということですね。ですからステパノは彼らのプライドを傷つけてしまった。そして、怒らせてしまったということなんですけれども、ステパノのメッセージに問題があったんでしょうか。もっと優しく言うべきだったんでしょうか。ですけども、ステパノのことを聖書は聖霊に満たされて、聖霊の力で彼はメッセージを語ったんだと思いますよ。今の世の中だと、いやもっとこう寄り添ってっていう優しい言葉で、裁かないでとかなるかもしれないですけれども、こういう言葉が聖書にありますね。高ぶりは破滅に先立つ。高ぶりというのは英語で、の言葉だとプライドになってます。プライドは破滅に先立ち、人の高慢は倒れに先立ちますという言葉ですね。そしてどちらかというと、私たちは自分の聞きたいことは喜んで聞く、聞きたくないことは聞かない。まあ彼らのように耳をこう塞いでしまうことはないかもしれないですけれども、そのことを。で、予言というのは、聖書に予言という言葉が出てきますけれども、ほとんど聞きたくないメッセージなんですよ。予言ですから、殺されちゃうんですよ、予言師たち。神様が使わした預言者たちはほとんど迫害され殺されました。どうしてですか？ で、預言者ってどういうのが、どういうことを、どういうメッセージを伝えたんですか。私たちは預言っていうふうに聞くと、あ、将来起きることを神様は言ってくださったのかな。聖書のほとんどの預言がどういうことかというと、あなた方は神様から離れてしまった、神様に戻りなさい、悔い改めなさいというメッセージなんですよ。ですから嫌いなんです。嫌われるんです。私たちは好きなことやりたいことをやってるよ、やるんだよ、それをあなたは邪魔しようとしてるよということで、余計なこと言わなくていいよ。ですから、まあ、力のある人であるならば、王様であるならば処刑を命じたでしょうし、一般の民でもステパノのことを殺してしまったように、預言者を迫害するわけですね。ですからパウロは、先ほども第二テモテから読みましたけれども、テモテに御言葉を述べ伝えなさい、あるいは福音を述べ伝えなさいというふうにもここで言えると思いますよ。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい、忍耐の限りを尽くし絶えず教えながら、戒め、責め、戒め、また進めなさい。でこの中で私たちが好きなものっていうのはあんまりないと思うんですよ。教えられる、責められる、戒められる、進められる、まあ進められるぐらいだったらいいかもしれないですけども、ですけどもパウロはその4つの中で、教えること、責めること、戒めること、進めることをしなさいというふうに パウロはテモテに言うわけですね。それが福音ですよ。福音はただこう聞いたら、ああ喜ぶ、そういう、それだけが福音ではないですね。福音は人を救うわけですから、悔い改めなくてはいけない場合は悔い改めを求めるのが福音ですね。悔い改めて、神の国が近づきました、悔い改めなさい、それがもう福音の、もう最初のイエス様が語られた福音ですから、悔い改めて入りなさい、神様の愛の中に戻りなさいというのが福音ですから、そしてそこに戻った時に私たちは当然神、間違っているところは悔い改めなくてはいけないですし、そして教えられて、そして、責められて、戒められて、進められて成長していくわけですよね。で、パウロはというのはこういうことなんだよ、テモテ、人々が健全な教えに耐えられなくなるんだ、耳に心地いい話を聞こうとする、そして心地よくない場合にはこう耳を押さえちゃうよ、塞いじゃうよ、自分の好みに従って自分たちのために教師を寄せ集め、真理から背を向け、あ、耳を背け、まさに今日学んでいるところでは人々はそういうふうに、そういうタイプであるわけですけど、作り話にそれていくような時代になりますよ。そして、使徒の、私たちが今日学んでいる7章の51節でも、心と耳に割礼を受けてない人たちよというふうにステパノ言うんですよ。ですから心と耳が神様に向けられていない、外側だけはユダヤ人かもしれないけども心がユダヤ人じゃないというんですよ。アブラハムのように、信仰の父アブラハムのように素直に神様の御言葉に聞く、従う、あなた方にはその姿勢がないですよというふうに。ですからイエス様も繰り返し言われた言葉、耳のある人は聞きなさい、耳みんなあるはずなんですよ。ですけれども聞く耳があるかっていう、心がどうですかっていうことだと思います。そして私はこの言葉は本当にすごい言葉だなと思って感心するんですけれども、柿谷正樹さんというカウンセラーの人が、クリスチャンの方ですけれども、言った言葉で、こういうことが多いんじゃないですかっていう、私たちは事物に基づいて行動したり感じたりするのではなく、 これ翻訳なのかもしれない、ちょっと言葉が硬いですけれども、私たちがそうであると思い込んだ事物に対する事柄ですね、ですね、に対する考えに基づいて行動したり感じたりする。ですから私たちは自分たちというフィルターを持ってるって言うんです。物事を見たり聞いたり考えたりするときに、ですからフィルターに問題がある場合があります。物事そのものにを見て、そして正確にそれを把握して行動をする、感じるないときが多いですっていうことですね。そうであると思い込んだり、そういう考えに基づいて行動したり感じたりします。ですから彼はさらに、人生のほとんどの幸福不幸は自分に関わる事柄について間違った考え方をすることから生じる。出来事を健全に判断することは幸福への大きな一歩となりますよ。ですから思い込み、間違った感情の支配に注意しましょうということです。これは、ああ確かにそうだな。ですから神様の国に入る、神様の支配に入るということは、自分たちの思い込みとか間違った感情とか、そういう支配ももう放棄するというか、神様の支配の中にあって、それも教えてください、正してください、健全なものとしてくださいということかなというふうに思います。ですからステパノが言っていることは正しいことでありましたけれども、人々は聞く耳を持たなかった、聞きたくなかった、耳を塞いでしまった、そしてステパノを殺してしまったわけですけれども、それがステパノが人々からこう受け取ったもので、じゃあ神様からステパノはここで何を受け取ったのかっていうことを考えてみますと、幻というものを受け取りましたね。天を見ていた、神様の方に目を向けていたんでしょうね。もうおそらくステパノは自分は殺されると思ったと思います。だけれども言わなくちゃならないから言った、そしてですから神様ということで、神様これでよろしいんでしょうかというような、そういう姿勢だったのかな。私はあなたに従ってこのメッセージを伝えましたっていう、その時何が起こったかというと、一つの幻が与えられた。幻というのは啓示ですね。啓示というのは覆いを取るという意味があります。カバーを取る。ですから人間の目では見えないものを見せていただくというのは啓示です。ですから天が開かれたって、普通どんなにこう一生懸命見ても強力な望遠鏡を持ったって見えないですよ。ですけれども神様が天を開いてくださったら、そこにイエス様がおられた、神様がおられた、その神の右におられた、右の座におられた、それも座っていない、立ってる。ですからおそらくそこでステパノとこう目があったんじゃないかなと思います。ステパノも立って証言していました。証言するときには人は立ちます。イエス様は神の横でステパノのために証言したのかなっていうような、そしてそのステパノの間に何があったのかなというふうに、ひょっとしたらステパノを見てイエス様はステパノの目を見て微笑んで、それでいいんだよっていうふうに言ってくれたかもしれないですね。こううなずいてくださったかもしれない。こういうようなサインがあったらイエス様は、うん、言ってくれたかもしれない。とにかくこう天が開かれた、イエス様を見ることができた、イエス様の目を見ることができたのかもしれないです。そして、イエス様はステパノに、弟子たちにも言いましたけれども、死を恐れることはないんだよ、人間が私たちに人間に対してやることでできることっていうのは体を殺すだけだ、そこまでだ、 だけれども神様は死というものも命というものも支配しているよ、人間は そこで終わらないよ、死んで終わるものじゃないよ、それはイエス様は復活を通して証明されたわけですけれども、そして、黙示録の2章の10節でこういう言葉がありますね。この言葉は私は、バプテスマの時に必ず読むようにしている言葉であります。デローさんも私がバプテスマを受けた時に読んでくれて、あ、バプテスマというのは、そしてその後から続く信仰生活というのは命がけのものなんだなということは、そこで確認しました。黙示録の 2章の10節で、あなたが受けようとしている苦しみを何も恐れることはない、見よ、悪魔は試すためにあなた方のうちの誰かを牢に投げ込もうとしている、あなた方は10日の間、しばらくの間、必ず終わりのあるその期間ですよ、10日の間苦難に遭う、だけれども死に至るまで忠実でありなさい、そうすれば私はあなたに命の冠、ステパノです、ステパノスです、命の冠を与える。ですから死んでも大丈夫、死は終わりじゃないよ、命の冠を与えるよ。ですからステパノは命のステパノスを受ける、勝利のステパノスを受けるということですよね。でここで考えさせられることは、こういうふうにも私たちは言えると思うんですよ。ステパノ死んじゃったって、神様はステパノのために何もしなかったじゃないかって、神様はどこにいたのというふうに、私たちはその現場で起こった状況だけ見るならばそういうふうに言えたかもしれないです。神様はどこにいるんだ、忠実なしもべが神様のためにここで命を張ってそして証言したのに、むごたらしく石打ちにされちゃったじゃないか、殺されちゃったじゃないか、どうなってるんだと言ったかもしれないですけれども、神様はステパノにすごいものを与えてくださってるなということはここで一つあります。ステパノがひざまずいて大声で叫んだこの言葉はですね、主よ、この罪を彼らに負わせないでください、この言葉はどこから出てきたんだろう、普通だったら主よ、この人たちを裁いてください、滅ぼしてください、もう石打ちする前にそう言うかもしれない、神様この人たちをどうにかしてください、私を助けてください。ですけれどもステパノにこう重い石を、大きな石を投げつけている人たちのことを、ステパノは主よ、この罪を彼らに負わせないでください、そしてこのことはパウロも言うんですよ。パウロの今ずっと今日は第二テモテが多いですけれども、最後のところで私の最初の弁明の時には誰も私を支持してくれなかった、皆私を見捨ててしまいました、パウロもそういう状況があったということですね。あれだけの人であっても、あれだけのリーダーで大勢の人々を教え導いた人であっても、そしてパウロが言うことは、どうかその責任を彼らが負わせられることがないようにお願いしますって言うんですよ。同じことですよ、ステパノが言ったのと。どうしてそんなことをパウロが言えたのか。そして私たちはこの言葉に行き着くわけ、たどり着くわけですけれども、イエス様が十字架の上で言われた言葉です。 父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのか分かっていないのです。この言葉ですよ。この言葉が大勢の人を信仰に導きました。これはちょっとこう人間のなんていうかこうえっというどうしてそんなことができるのかっていうことでですね、導かれた方が大勢います。どういう状況でイエス様が言われたかというと、彼らはイエス様を十字架に貼り付けた人ですよ。人たちはイエス様の服を誰がこれじゃあ今日は持ってくっていうことでくじ引きしたって言うんですよ。イエス様は言ってるんですよ、一生懸命主よ彼らをお許しくださいって。そんなん全然関係ないですよ。彼ら耳に入ってこないです。それでああ今日はお前の分かってイエス様のその衣を持ってったわけですよね。そして他の人たちは何を言ったかっていうと、民衆大勢の人たち議員たちもイエス様を嘲笑っていた。イエス様は彼らをお許しくださいって祈ってるんですよ。そして嘲笑っていた。あれは他人を救った、もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ったらいい、救ってみろって。確かに彼らは自分が何をしているか分かってなかったです。イエス様が自分を救ってしまったらどうなるか。私たちの救いはないんです。人間の救いはなかった。それなのに、そしてイエス様は彼らを許してくださいというふうに父に祈っているのに、彼らは自分を救ってみろって嘲笑っていた。その人たちのためにイエス様は祈った。彼らを許してください。ですからステパノにその言葉を言わせた、パウロにも同じように言わせた。その心を神様はくださった。そのように言える人間に神様はステパノのことをパウロのことを成長させてくださった。歩みはあったと思うんです。パウロは私の印象ではかなり厳しい人間だったかなというふうに思うんですけれども、マルコが失敗した時にあいつはダメだ、もう次の宣教旅行にはメンバーから外す。ですからパウロもなんかこう成長したのかなっていうふうに思います。その恵みを神様はステパノに与えてくださった。それは最高のものです。そしてこのそれはイエス様が繰り返し教えられたことでもありますね。三条の水訓の中で、あなたの隣人を愛しあなたの敵を憎めということを聞いているかもしれないけれども、私はあなた方に言います、自分の敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。これですね、天におられるあなた方の父の子供になるためです。で、父はご自分の太陽を悪い人にも良い人にも昇らせてくださいます。正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてください。そういう心をあなた方も持ちなさいというふうにイエス様は教えられました。で、ここにあの括弧沢田美希なんて書いてあるんですけど、この沢田美希さんという人を最近あの子供向けの彼女のこう辞典あ伝記を見たんですけれども、読んだんですけれども、この沢田美希っていう人は、三菱のを作った、創業者ですね、岩崎弥太郎っていう人がいますけれども、この岩崎弥太郎の孫にあたります。 そして彼女は、彼女のお父さんというのはですから長男なんですね、その弥太郎ので、3代目のその三菱財閥のその当主なんですけれども、その長女として生まれたのはこの美希さんだそうです。男勝りの女の子であったということでしたけれども、でその時に彼女を、まあ、6人兄弟いたようですけれども、疫病が流行った時であった。ですから彼らは東京に住んでいたんですが、大磯に別荘があって、子どもたち全員がこう別荘にで療養していたということなんですが、その時に赤十字からその看護師さんが呼ばれて、そして子どもたちが寝ついた後、ね、寝てからですね、看護師さんはクリスチャンだったんですね。聖書を読んだらしいんですよ。声を出して読んでて、そしてまだこの美希さんが起きてるのを知らなくて、そして美希さんはあれ、あの看護師さんなんか読んでるって、こう耳をこうそちらの方に向けたら、敵をあなたの敵を愛しなさいっていう、そういう言葉が聞こえたって言うんですよ。あれ間違って読んだんじゃないかなと思ったらしいです。ですけれども、その人のために祈りなさいっていう言葉が、あれ変なこと言うな、ちょうどその時に親が大磯に2冊本を送ってくれたんだそうです。その1冊の内容というのは、そこの、その主人公の少年が父が殺されたらしいんですよ、その子の幼い時に。ですからその仇を探して、そしてその間こう武術を身につけて、そして親の仇を取った、見事に取ったっていう、そういう内容だったらしいんですよ。それで美希さんはそういう話を好きであったから、ところがこの看護師さんが敵を愛せ、そしてその人のために祈れって書いてある、そうすれば天の血のようになれ、天の血の子になれるんだよって、それは何なんだろうっていうふうに思ったらしいです。放蕩息子の話も耳に入って、これはどういうことなんだろうっていう、いつも思ってて、そして学校でその聖書を持ってた子がいたから、自分のいろんなものを、大金持ちですからいろんなものを持ったんでしょうけれども、その物々交換で手に入れた。ですけれども親がそれを見た時に、特におばあちゃんが悲しんで、そして父親はもうそれを、燃やしてしまった、何冊か燃やされたって言うんです。ですけれども、ある時彼女はもう少し大きくなって、誕生日にお前何が欲しいって言われた時に、ちょうど日曜日だったらしいんですけれども、一度礼拝に参加したいですって、出席したいです。ですから二人の女中をこうガードとしてこうの間にこうなんボディーガードみたいな感じで、それででも許したんだそうですよ。でその時の説教の内容っていうのが、汝の敵を愛しなさいっていう説教だったっていうんですよ。それで、その美希さんの前に座ってた青年が、その私たちも時々ありますけど、賛美歌の時にこう賛美歌を歌ってる賛美歌のところを開いてこう渡そうとした時に、女中さんがパッとこうその賛美歌を叩き落としたっていう、そういうことも書いてありましたけれども、まあそういう状況の中で彼女は、結局はクリスチャンの人と結婚するわけですね。そして、外交官でありましたから海外に行くことになって、キリスト教というのをヨーロッパそしてアメリカで見るわけです。その中で素晴らしいなと思ったのが、イギリスで見た孤児院であった。で戦後の日本には、孤児が多かった。そして特にその、中流、アメリカ人の 混血の孤児が多かった。もう誰も世話をしない。そういう時にこの美希さんは、彼女は海外をこう旅してますから、それはあってはいけないということで孤児院を作るんです。そして、まあ、交流も、海外との交流もありましたから、エリザベス・サンダーズだったと思うんですけれども、そういう名前、その人は、自分が貯めたその財産すべてをこう寄付してくれたんだそうです。ですからその人の名前を取って、今でもその名前で孤児院が運営されてますけれども、そういう人がこの澤田さんでした。まあ、そのことをちょっと思い出して、ここに澤田美希さんっていう、でそれもこの人が反対を受けながらも、家族の反対を受けながらも信仰、立派にクリスチャンとしての信仰を守り通した人だっていう、今でも彼女の働きが続いているんだということをですね。ですからステパノが神様から受けたものは、最高のものというのは、その父の心、イエス様の心、許す心で、それは神様の恵みによる成長であったということですね。ですから今日私たちは何をこの7章から学んだか見たかというと、ステパノが、これは最初の殉教者です。最初の殉教者が神様のために命を下げたときに、神様が何をしてくださったかというと、天を開いてくださった。そして私はここにいるよ、イエス様の約束通りですよ、見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。ステパノがまさにそのイエス様を信じて、そしてイエス様がに導きに従って、聖霊の導きに従って語ったその厳しい言葉のゆえに殺された。その時にイエス様は何をしてくださったかというと、天を開いて、ステパノここにいるよ、よくやった、さあ来なさいという歓迎ですよ。それを、イエス様はしてくださったということは、最初の殉教者にそれをしてくださったということはどういうことかというと、それに続く全ての殉教者、私たちにイエス様は同じことをしてくださるんですよということだと思います。天を開いて、そして歓迎してくださる。そしてその後で神様はステパノの死を用いられるわけですけれども、使徒の働きの中で、それは、次回以降 の、 お楽しみということで、神様はステパノの死をどのように用いられるのかなということですね。ですけれども、私たちはこの今回の学びのところから、神は、あるいは神の国は命も死も支配しますよ。ですからイエス様は死を恐れちゃいけないよ、死は終わりじゃないんだよ、私は死も命も治めてますよということを教えてくださっているのかなと思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日はステパノから学びました。最初の殉教者であるステパノから、ステパノのが忠実であったこと、またそれ以上にあなたがあなたの言葉にを守るお方であり、そして真実なお方であるということをステパノから学びました。どうぞ私たちもイエス様の足跡を、またステパノの足跡に従えるような、そういう弟子、 しもべとしてください。私たちにもステパノのような心、パウロのような心、あなたの心、イエス様の心を持つ者として成長させてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。